御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第14章15節から24節。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は牛を2頭ずつ5組買ったので、それを調べに行くところです。どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は妻を迎えたばかりなので、行くことができませんと言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいない。私どもは日曜日こうして礼拝に集うたびに、神様が今日も私を招いてくださった、このことを覚えてとても嬉しくなります。目には見えませんけれども、神様は私ども一人一人に神の国の招待状を渡してくださったんです。昨日までの1週間、私どもはどのような日々を過ごしてきたでしょうか。神様の前に集まるにふさわしくない、そういう歩みをしてしまったり、神様以外の他のことで心がいっぱいになってしまった、そういう人もいるでありましょう。でも今朝ここに来ることを選び取ることができました。神の招きに応えることができました。やっぱり私には神様しかいない、やっぱり私はイエス様に頼るほかない、だから教会の礼拝に出たい、そのように願いつつ、本当にやっとの思いでここに来ることができたのです。いや、本当は神様がその御手を持って私ども捉え、半ば強引に教会の礼拝へと連れてきてくださったのではないか、そのようにしか思えないところもあるのです。で、救われることも、救われた後の信仰生活を続けていくこともまさに神様の恵みです。到底自分の意思で固く立つことなどできません。自らの足で神様の前に堂々と進み出ることさえできないのです。そういう自分であることを知っています。でも見えざる神様の御手が私ども今日もここに連れてきてくれました。だからこうして礼拝堂の席に座っているだけで嬉しくなってくるのです。そしてここはまだ神の国の入り口と言ってもよいでありましょう。けれども私どもは今救いの完成を祝う盛大なパーティーが開かれている、その会場にもうすでに足を踏み入れているということです。聖書は救いの喜びを祝宴として何度も描いています。来たるべき御国が完成する日には、私どもは盛大な祝宴が催されている場所に移されるのです。いくつもの階段を上り、いくつもの通路を通り、ついに祝宴が開かれている扉の前に立ちます。そこで扉の前でずっと待っていてくださった主イエスが私どもに告げてくださるんです。もう用意ができましたからおいでください。そしてついに扉が開かれます。そこにはどのような光景が広がっているんでしょうか。この世では到底見ることができない、まさに神の国の祝宴の壮大な光景でありましょう。私どもは地上の歩みを終え、キリストと共に眠り、よみがえりの朝を迎えます。目を覚まし起き上がった私どもが真っ先に向かう場所、それは神が用意してくださった祝宴の席なのです。 地上の歩みも神の招きに応える歩みの連続であり、終わりの日にすることも神が用意してくださった祝宴の招きに応えることです。そこに大きな喜びが与えられるんです。17節で主人のもとから使わされたしもべが言いました。もう用意ができましたからおいでください。短い言葉ですけれども、このしもべの言葉を、自分の愛称聖句としている人は、おそらくいないのではないかと思います。もう用意ができましたからおいでください。でもこのもう用意ができましたからおいでくださいという言葉は、主人である神様の思いが詰まった豊かな言葉でもあります。主人の喜びの響きがここにあるんです。喜びの招きがこの言葉に込められているんです。もしこの主人の喜びを聞き取ることができないならば、今日の物語を私ども正しく理解することはできません。もう用意ができましたからおいでください。喜びにあふれたこの主人の言葉は、今日も共に聖餐を祝いますが、教会では昔から聖餐への招きの際にこの言葉がよく読まれたのだそうです。ずいぶん古い聖書になりますが、文語訳聖書と呼ばれるものにはこのように訳されていました。来たれすでに備わりたり、来たれすでに備わりたり。新共同訳聖書よりさらに短くなっていますが、その分鋭い響きを立てて私どもに迫ってきます。来たれすでに備わりたり。神の前に立つ緊張が一気に増します。さあ来なさい、もう準備は万端、神がすべてを整えてくださった、あとはあなたが神の招きに応えるだけ。聖餐の食卓は終わりの日、神の国で祝われる食卓のいわば前味と言っても良いでありましょう。礼拝堂の聖餐卓にはパンとブドウ酒が並べられています。主イエスが十字架の上で裂かれたその体を表すパン、また主が十字架で流された血を表すブドウ酒です。つまりイエス・キリストの命そのものがここにあるということです。その主イエスの命、永遠の命に生かされている幸いを聖餐のたびに確認し、来たるべき救いの日を待ち望みます。ところで今日の物語は、ファリサイ派の議員の家で主イエスと一緒に食事をしていたある一人の人が口にした、そういう言葉から始まりました。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう、そう言ったというんです。でこの人が言った言葉自体何の問題もありません。神の国の食事をする人は本当に幸いな人です。でもお読みしませんでしたけれども、その前の13節14節にはこう記されていました。宴会を催すときにはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ、正しい者たちが復活するときあなたは報われる。14節に正しい者たちが復活するときあなたは報われるとありました。15節に出てきます客の一人は自分のことを明らかに正しいものだと思い込んでいます。でも神様が招かれるのは貧しい人や体の不自由な人といったように、この世の人々から見れば救いから遠いとされていた人たちです。もうダメだ、絶望的だと思われる人々の中に主の愛の御手、許しの御手が差し伸べられていきます。まさに救いの御手です。そして神様の救いというのは、私どもに何の見返りも求めないということです。立派な行いをしたから救われるというのではありません。たくさんの献金をしたから救われるというのでもないんです。救われるというのは全くの無償で与えられるということです。なぜなら主イエスが私どもの罪を救私どもの罪から救い出すために、その必要な代価をすべて十字架で先に支払ってくださったからです。 私どもはお返しをすることなどできないんです。私たちにできるとすれば、神の招きを拒まず、それに喜んで応えて救いの祝福に生きるだけなんです。それ以上のことを神は望んでおられません。私どもは全くの神様の恵みによって救われるんです。けれども、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。その人が口にした言葉を主がお聞きになったときに、この人は大変大きな誤解をしている、そのことをその言葉の響きから感じ取られたのでありましょう。神の恵みによって正しいもの、義とされるということ、つまり救われるというのはどういうことであるのか、この人は何も分かっていない。神の民とされ神の国に生きる幸いを知りながらも、本当はそこで神からの招きを断って生きているということに、この人は気づいていない。主はそう思われました。ですから16節以下で一つの例え話をお語りになるのです。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、そのような言葉で例え話は始まっていきます。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったので、しもべを送り招いておいた人々に、もう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。当時宴会を開くときには、二度にわたって招きがなされたと言われています。一度目はその少し前に宴会の開催日時などが知らされ、出欠の確認を取ります。直前に二度目の招きがなされました。もう用意ができましたからおいでください。使いのしもべがあらかじめ出席すると約束してくれた人々にそう告げるわけです。宴会に招かれる方も嬉しいですが、客を招く主人の方も招かれる側に勝って何倍も嬉しかったに違いありません。自分の招きに応えて出席してくれる一人一人の名前が記されているリストをご覧になり、また一人一人の顔を思い浮かべながら、お客様を最大限におもてなすための準備を日々重ねてきたでありましょう。けれども宴会の直前になって、出席してくれるはずの人々をもう一度招こうとしたとき、信じられないようなことが起こりました。18節にありますように、皆次々に断ったというんです。18節から20節、すると皆次々に断った。最初の人は畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてください。他の人は、牛を2頭ずつ5組買ったので、それを調べに行くところです、どうか失礼させてください。また別の人は、妻を迎えたばかりなので行くことができません。みんな次々と断ったというんですね。他の訳では、みんな幾同音に、みんな口実を設けて、そう訳されています。で、みんな何の理由もなく断っているのではありません。一応もっともらしい理由、彼らなりの理由というものがあるわけです。一人目は畑のこと、つまり財産のことですね。二人目はこの牛のこと、これも財産に違いありませんが、要するにこれは仕事のことです。三人目は妻のこと、つまり家庭のことです。財産も仕事も家庭もどれも大切なものであるに違いありません。でも本当に主人の招きを断ってまでして妻のもとへ、あるいは自分が持っている財産を見るために帰らなければいけなかったのでありましょうか。少し落ち着いて考えれば、ここで言われているようなことはいくらでも後回しにすることができた、そういったことではなかったでしょうか。宴会が終わってからもそれはいくらでもできたことなんです。一度行きますと約束したにもかかわらず直前になって断る、今風の言葉で言えばドタキャンということです。土壇場でキャンセルをする、これあまりにもですね、相手に対して失礼な話です。場合によってはキャンセル料が発生します。しかしこの例え話における問題の本質は、 宴会直前になって休養ができたから出席できないとか、準備してくれた主人に対してあまりにも無礼だ。実はそういうことがここで言われているのではないということです。確かに約束を破ってやっぱり行けなかった、これは大変失礼極まりないことです。でも事の本質はそういうことではなくて、ここで言われている大事なことは、この宴会、この祝宴は誰の宴会であるのか、誰の祝宴であるのか、一体誰があなたを招いておられるのかということです。どこかの町の偉い人が催す、そういう祝宴ではないということです。例え話に出てきます主人というのは神様のことです。主人の元である神様から使わされたしもべ、これはイエス様のことです。ですからここで言われている宴会というのは神の国で開かれる喜びの宴です。食卓も神の国の食卓です。私どもの生き死にがかかった食卓なんです。私どもの命を根底から支える食卓です。さらに死んでもなお神と共にある永遠の命に生かされていることを覚える、そういう大切な食卓の時です。それにもかかわらず、神があなた方を救いの喜びの中に招いているにもかかわらず、人々は理由をつけて次から次へと断っていきました。ここで難しいことが言われているわけではありません。要するに宴会に行くことを断った人というのは、神様よりも自分の財産や仕事や家庭の方を優先したということです。畑を持ち、また牛を2頭ずつ5組持っている人、これは相当豊かな人ですね。生活をするための十分な財産を持っている人たちです。まあ、結婚したばかりの人というのも、まあ、生活の基盤が与えられ、まさに今幸せの中にいたことでありましょう。そのような中で自分たちは生活に何の生活において何も困っていない、もう十分に幸せだ、そう思っていたのでありましょう。もちろん彼らは神の民でありますから、神を信じて生きているんです。あなたは神を信じているか、そう聞かれたらもちろん信じています、当たり前じゃないですか、そういうふうに即答したに違いありません。けれども信じているからといって神の招きを生活の中で何にも勝って最優先することが本当にできているでしょうか。神様を信じていても神様以外の別のものを大切にする、優先する、そういうことはいくらでもあるのではないでしょうか。でもそういう自分を見られるのが嫌だからといって何か理由をつけて神様の招きを後回しにしている、そうやって自分の生き方を正当化しようとするんです。でも神様がそういう私たちの生き方を喜んでくださるはずはありません。21節に家の主人は怒ってとありますように、神様はご自分の招きを断る者に対して怒りを覚えられました。激しい怒りに違いありませんが、まあ、そこには神様の深い悲しみが込められていたことでありましょう。ここまでして準備をしたのに、あなた方を救うためにすべてを整えたのに、あとは招きに応えてくれればもうそれでよかったのに、どうして断るのか、どうしてそんな理由で私の招きを断るのか。それで主人はどうしたかというと、19節から23節すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべがご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家を一般にしてくれ。主人の願いは、23節終わりにありますように、この家をいっぱいにしてほしいということです。16節にも大勢の人を招いたとあります。少ない人数ではないんです。一人でも多くの者が救われなければいけない、救われた者で私の家がいっぱいにならなければいけない、 そのためにしもべを使わし、つまりこれは主イエスをこの世界にお使わしになったということです。しもべを使わして、13節にもありましたように、また今日のところにもありましたように、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人を見つけてここに連れてきなさいというんです。彼らもまた神の民、ユダヤ人です。だから本来ならば選びの民とされて救われるはずでした。でも病や障害の上に人々から隔離され、差別され、礼拝の交わりに加えられることはありませんでした。救いから遠いものとされたんです。他にも徴税人や娼婦といった罪人たちも同じでありました。でも神様は彼らを救いへと招かれるんです。さらには通りや小道という言葉がありましたね。通りや小道に出ていった、これは町の中にとどまらないということです。町に出て違う町、違う国に出ていくということです。そこまでして人々を探して連れてきなさいというんです。町の外というのは要するに外国のことですね。つまり異邦人のことです。異邦人もまた救いから遠いものとされていました。本来ならばまず神の民であるユダヤ人が救われて、それから世界中の人たちを救う、そういうふうに神様は考えておられました。でも本来真っ先に神の招きに応えるはずのユダヤ人たちが、イスラエルの民が、それを断り、救いから一番遠いとされていた人たちが神の国の祝宴に招かれるというんです。これは自分たちこそ神の国に一番近いものであり、神の前に正しいものであると自負していたユダヤ人、あるいはファリサイ派、律法学者といった人たちに対する痛烈な批判、警告の言葉でもあります。また神様の招きは、無理にでも人々を連れてきなさい、そういう言葉にあるように、神様の招きというのは、これは随分激しいものであるということです。情熱的なものである、そういうふうにも言っていいでしょう。無理にでもというのは、無理やりとか強いてということです。少し乱暴的な印象があってですね、普通は否定的な意味で、無理やりとか強いてという言葉を用いられるんですけれども、でもここではそうではないんです。積極的な意味で無理にでもという言葉が用いられるんです。私は一人でも多くのものを救いたいんだ、私の家をいっぱいにしたい、私の教会をいっぱいにしたいんだ。神様はそう願っておられます。私たちもいろいろな仕方で教会に導かれたのではないでしょうか。キリスト教に対して最初から強い関心を持っていて、それで初めて教会を訪ねた、もちろんそういう人もいると思います。でも家族や知人から教会に行ってみない、そう誘われたのがきっかけで教会に来始めたという人も多いことでしょう。本当は行きたくなかったんだけれども、仲のいいあの人が言ってくるから仕方なしに教会の礼拝に初めて出た、そういう人もいると思うんですね。あの時断ろうと思えばいくらでも理由をつけて断ることができたかもしれない。でも断ることができなかった。気づいたらこれまで経験したことがない不思議な空間に身を置いていた。なぜか今までに感じたことがない居心地の良さを覚えて、それ以来ずっと教会に通うようになった、そういう人もいると思うんです。あるいはこういうこともあると思うんですね。今日は部活がある、明日は学校の試験がある、家にやり残した仕事がある、日曜日ぐらいゆっくり休みたいと思っている、だから今日は礼拝を休んでまた来週から行くことにしようか。最初はそういうふうに思っていたけれども、突然牧師や教会の人から連絡が来て、明日ちゃんと来るように言われた。その時に礼拝を休むためにいろんな口実を考えていた自分が恥ずかしくなった。それからはずっと日曜日の礼拝を最優先するようになった、そういう人もいると思うんです。あの時あの人たちが無理にでも 教会に来るようにと言ってくれたから今の自分がある。そして信仰者としても成長することが許されている。そういうところが私たち一人一人には少なからずそういったことがあるのではないでしょうか。私の場合も礼拝ということではありませんけれども、信仰告白するきっかけであったり、西部中会で行われていました中高生会の修養会の参加などは半ば無理やりという面があったと思います。別に抵抗した覚えはありませんけれども、おそらく牧師が声をかけてくれなかったらどうしようもなかったのではないか。おそらく今牧師としてここに立っていなかったかもしれません。そのように神様の招きには無理にでもという面がやはりどこかに伴うのです。なぜならそこにあなたの救いがかかっているからです。あなたの人生が、あなたの命がそこにかかっているからです。だから無理にでも連れてきなさい。あなたもまたこの命の食卓にどうしても預かってほしいんだ、そう願っておられるんです。そのために神様はご自分の一人子イエス・キリストをこのように使わせてくださいました。一人でも多くのものを神の国の宿営に招くためです。宿営には数えきれないほどの席が用意されています。一席でも空席があるようではダメなんです。すべての席を埋めるために、今も主イエスは町中を、いや町の外まで出て神の救いの招きの中に人々を連れ込もうとしておられます。自分にはもう生きる居場所がどこにもない、これ以上孤独に耐えることができない、そのように望みを失っている一人の一人のもとを町の隅々まで行って探し尋ね、求めておられます。私があなたを見出したんだから、もう安心しなさい。あなたのための居場所、あなたが本当に生きるべき場所がもう用意されている。さあもうすぐ神の国の祝宴が始まる。あなたの席もちゃんと用意してある。さあ私と一緒に行こう。主はそう言って私たちを神様の身元へと連れて行ってくださるのです。では私どもはこの主イエスの例え話を聞きながら自分を一体誰に当てはめるでしょうか。今申しましたように貧しい人、体の不自由な人、目に見えない人、足の不自由な人、あるいは町の外にいた異邦人に当てはめることでありましょう。主イエスによって無理にでも神の国の祝宴に連れてこられた人々です。もちろんそのように理解しても全く問題ではありません。まさにその通りであります。でもそれだけでは本当にこの御言葉を聞いたことにはならないです。私どもは一体誰であるのか。それは最初に自分の正しさを誤解し、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう、そのように言った人であり、また何かと理由をつけて神の招きを断った人たちでもあるということです。神様のことを全く知らない人たちではないんです。すでに神の前に信仰を言い表し、主イエスこそ私のただ一人の救い主ですと公に信仰を言い表したにもかかわらず、実際の生活においては主イエス以外の他のものにより頼み、神を礼拝することよりも平気で自分たちの生活を優先する。でもそれが心のどこかでいけないことだと思っているものですから、それなりの理由を付け足して神の招きを断ったことをですね、正しいこと、これは仕方なかったんだと、そういうふうに自分で自分に言い聞かせるんです。神様の招きというのは何よりも今捧げています主の日の礼拝の招きであるということができますが、これは日曜日の礼拝だけじゃなくて神様の御声というのは絶えず響いているんです。いつも神様は私たちを招いておられるんです。その声を聞き逃すことなく信仰の耳を持って聞き、そしてそれに応じているかどうかということです。ある説教者は同じルカによる福音書第8章に記されています種をまく人の例えをここで重ねて思い起こしています。まあ、農夫が種をまくわけですけれども、ある種は茨の中に落ちてしまうんですね。そして 私たちはまさに茨の中に落ちた種のようだというんです。茨の中に落ちた種は茨と一緒に伸びて、それがですね、覆いかぶさって実を実らすことができなかったというんです。主イエスはそこで説明なさるんですね。茨の中に落ちた人というのは御言葉を聞くけれども、途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちだと。なぜ私どもは神の招きを断るのか。それは思い煩い、富、快楽などで心がいっぱいになっているからだというんです。要するに御言葉は聞いているんだけれども信じていないということです。御言葉の実りが与えられるまで待つことができず、それだったら神を礼拝することなんかよりも目の前の生活に励んだ方がよっぽどいい、そういうことになってしまうわけです。でも主イエスは今日の例え話を語り終えてから最後にこうおっしゃいました。24節、言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。私どもはこの主の言葉をどう聞いたらよいのでしょうか。あなたは招かれざる客であり、あなたのための席はここにはないと、そうおっしゃるんです。そのような主イエスの言葉を聞きながら、主よ、そんなことをおっしゃらないでください、何かの冗談ですよね、本当は私の席はちゃんと用意されているんですよね、イエス様、そのように言い返したくなるかもしれません。しかし主は、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない、そうはっきりおっしゃるんです。それほどここでの主イエスの言葉は厳しい、そういう言葉ですね、厳しいものです。あなたは救われないと、そう言われているに等しい、そういう言葉であるからです。キャンセル料を払えば何とかなる、そんなこと、そんな問題ではないんです。私どもは救いの代価を自分で支払うことなど決してできないんです。ではどうしたらいいんでしょうか。それはもう一度自分は神の招きにちゃんと答えて生きているだろうか、生きてきたかどうか、何かと理由をつけて神の招きを断っていなかっただろうか、そのことをごまかすことなく真剣に自分と、そういう自分と向き合ってみるということです。これだけ私は思い悩んでいるから神様の招きを断っても仕方がなかったんだとか、これほど私は辛く悲しい経験をしたんだからこれぐらい多めに見てください、そういうことではないんです。そういう思い煩い、また悲しみの中であなたの心に響いていた私の言葉、私の招きをあなたは聞いていたのか。ただ一度でも神よと私に叫んだことがあるのか。主はそのことを問うておられます。主イエスはあの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない、そうおっしゃいました。これはあまりにも厳しい言葉ですね。でもそのような中にあってなお救いの光が見えるのは、今この時点においてはまだ終わりの日が来ていないということです。もう用意ができましたからおいでください。この主の御声を、日曜日の礼拝のたびに聞いてはいるんですけれども、本当の意味での終わりの日、救いの完成の日はまだ来ていないのです。ということは、神様は今も多くの者たちを神の祝宴の席に招くために心を込めて一生懸命準備をしてくださっているということです。だから終わりの日までまだ時間があるんです。時間があるというときに、それは1週間後だろうか、1ヶ月後だろうか、そんなのんきなことは言ってなどいられません。大切なのは、今日神の招きを聞いたならば今日答えなければいけないということです。今日神の前に立ち返らなければいけません。今日神の前に悔い改めなければいけません。他のことを後回しにしても 神の招きだけは後回しにしてはいけないんです。今日主イエスが私どものところに再び来られるかもしれないからです。今日が私どもにとっての地上の最後の日になるかもしれないからです。だから神の招きだけは絶対に断ってはいけないんです。そして本当に幸いなのは、説教の最初にも申しましたように、私どもは神の招きに応えて今朝こうしてこの礼拝に集うことができたということです。そして神が、主イエスが用意してくださった主の食卓の席にこうして一人一人がつくことが許されているということです。まあ、無理やり主が私どもの手を引っ張ってここに連れてきてくださった、まあ、そういった方が良いかもしれません。ここに私どもの席があるというのは、これは決して当たり前のことではないんです。ただ神の恵みによってここに座ることが許されています。主が十字架で命を捧げてくださったがゆえに、私どもの席が今ここにあるんです。私どもが本当に生きるべき命の場所がここにあるんです。主の日の礼拝こそが神の食卓であり、また命の食卓、喜びの食卓です。もう用意ができましたからおいでください。来たれ、すでに備わりたり。この朝も復活の主が私どものために命の糧を用意してくださいました。神の招きに応えましょう。お祈りをいたします。神よ、今朝もあなたが私どもを見舞いに招いてくださり、こうして主の食卓を囲むことが許され、感謝をいたします。あなたの招きは御子を遣わし、十字架の贖いをもって私たちを救い出すほどに愛と熱情に満ちています。すぐに理由をつけては神様から離れようとしてしまう私どもですが、でもそのことがどれだけ神様を悲しませてしまっているのか、またあなたの救いの恵みに比べてどれだけ私たちの思い悩みが小さいことであるのか、そのことに気づき悔い改め、あなたの招きに応え、あなたと共にある人生を喜ぶことができますように。神様に応えて生きることがどれだけ幸いなことであるのか、このことを私たち千里山教会が証しをし、また一人でも多くの者があなたの救いの恵みに預かることができますように、そのためにどうか私たちを豊かに用いてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。